その後、11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。鳥なしの祈りに続きまして、説教大宣教命令に生きる教会と題しまして、野口協力牧師より、メッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの深い憐れみによって私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの尊い血潮が流されているこの神殿で、またあなたの住まいである、またあなたの体であるこの教会で、私たちが共に一つところに集まり、あなたを礼拝する恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。あなたのただただ一方的な憐れみによって私たちが罪から贖われあなたの子供となりました。主よ、本当に私たちがいつもそのあなたの救いの御業を覚え、どのような時にも目をあなたに上げ、あなたに向かって祈り、あなたから恵みを求め、そしてあなたからの力によって日々あなたに生きるものでありますように、私たちをいつも新しい力で、聖霊の力で満たしてくださいますようにお願いいたします。今日もどうぞ天の門を大きく開いてくださり、私たち一週間様々な歩みをしてまいりました。あなたに罪を犯し、また本当に主をあなたから離れて歩んできた私たちの歩みですけれども、あなたの憐れみによってあなたは私たちを招いてくださいますから、今日ただただあなたの一方的なその十字架の血潮によって私たちが罪から贖われ、白い衣を着てあなたの前に出て、本当に私たちが今日もあなたの許しの言葉と、そして新しい力に満たされて、それぞれの場所に戻っていくことができますように、今日の礼拝を豊かに祝福してください。どうぞ私たちがあなたの御言葉によって救われ、そしてその御言葉を全世界に伝えるものとして、私たち一人一人が召されています。この教会がそのために建てられています。あなたが与えてくださった尊い大宣教命令を、私たちが忠実にあなたが再び来られるその日まで果たし続けていくことができますように力を与えてください。今日も御言葉を持って私たちを励ましてくださり、私たちがその使命に生きるものとして、あなたが立て上げてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。今朝もこのようにして、共に礼拝できますことを、本当に心から感謝をいたします。マタイ伝によるなら、復活のイエス様を弟子たちが礼拝していた、その礼拝の時に、イエス様は彼らに全世界にですね、出て行って、私の弟子としなさい、出かけて行って弟子としなさいというですね、そのような命令を与えられました。また今日のマルコ伝でもですね、イエス様は全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、そのように御言葉を語ってくださいます。私たちは主を復活の主を今日も礼拝するその群れです。そして主は私たちに対して全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよと、そのようなここで大宣教命令と言われるそのようなですね、命令を与えてくださいました。 英語ではグレートコミッションという言い方をします。コミッション、ミッションというのは宣教ですね。宣教、また宣教から、もともとはキリスト教用語ですよ。ミッションというのは、ね、派遣という意味で、派遣して使わすという意味です。施設ですね、ミッション、施設団ですね、施設、使わしていく、送り出す体がいて送られるものがいる。でそれからまあいろんなミッションというと、仕事のミッションとかですね、いろんなことで使われるようになった。それで子というのは、これは共にということです。だから共にこのミッションに預かっていく。すなわちこれは教会はミッション共同体なんです。主から与えられている使命を共にコミッションしていかなければいけない。共に一つとなって主の与えられた宣教に対して一丸となって出ていく。これが教会のあるべき姿です。それは目的共同体です。例えば NASA があってですね、そしたら今度のミッションは月に人を送ることだっていうと、もう全ての人がそのことを考えているわけです。それはやることは全く別です。ですね、そのボルトを作る人もいれば、実際にその月の上に立つ人がいる。同じ訓練であっちゃいけない。月の上に立つ人の訓練があれば、ボルトを作る人の訓練がある。でも全てはその一つの月の上に人を立たせるというですね、それがそのミッションであれば、そのために全ての英知は、努力は注がれていかなければいけない。教会もそうです。ミッション共同体である。教会は主の命令に従って生きる。そして主の命令は、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいということが主の命令で、他のことは言われてないんです。もうその単純ですよ。そのことのために、けれども私たちは言うまでもなく、それは、じゃあ俺今日出ていく。パスポート今日取って俺出て、そんなわけにはいかないですよね。NASA の宇宙飛行士がですよ。そうか、じゃあ月に行く。だから俺今日行きます。そんなことはできないですね。もうそこには審査があって、もういろんなこと、そしていろんな人が必要です。働きが必要です。教会も様々な働きが必要です。でもその目的は、福音を出ていって伝えるということなんです。今度ですね、7月、今月の27日に、末盛桜子先生を私たちは牧師として迎え、就任式、そして安守礼式を迎えます。この前、先週ですね、安守礼についての学びを行いました。それは決して牧師だけではない。いや、教会に委ねられている。牧師を立てるということが、直接神様が桜子先生を召しました。証明告白をですね、その時してくださいますけど、直接ですよ。誰か人に言われてからではない。御言葉を持って主にね、示されて、もちろんそこには牧師の導きですね、そういういろんな導きがあったですね。けれども主が彼女を直接選んでいるんです。けれどもそれを、彼女の選びを教会が受け止め、そしてそれを教会の出来事として、教会の祈りとして、教会が彼女を立てるようにということを主が教会に対して命じておられる。そしてそのように牧師を立てていくことによって、教会に皆が一人も残らず、漏れなく立ち上がらなければいけない。それの証としてね、何度も資料の中でですね、いろんな方の言葉として、満場一致で満場一致で、よほど嬉しかったんですね、みんなね。それはよくわかります、教会が。満場一致ってことが本当に教会にとっての喜びだったんだな。もうそうですよね、もうあれ反対したり何とかすると、やっぱりね、こう、たとえ過半数で、一応ですね、それでは、規約上はですね、過半数で、でも 51% で牧師になったらちょっと辛いですよね。まあ政治の世界でもそうですよ。大体物事を決めていくってなったらね、過半数で議席を取ったとしてもね、あとが大変なんですよ、その後のね、こと。だから、本当にせめて3分の2は必要だとか、何か物事を動かしていくときに。ですね、そういうふうになるわけ。でも本当にそれは政治の世界ではないからね、これはね、神様の出来事、そしてこれは教会の出来事、もちろん民意において、民主主義において私たちはこれをしていくんだけど、でもそれは神様の出来事です。そしてそれは誰か独裁者がいて、この人を次の牧師に決めたから、この人にみんな従えって、ははーっと言って従って、それで満場一致、ね、っていうのではないわけです。だから普通の民主主義、政治の世界で満場一致って、これはおかしいんですよね。大体それはその方が怪しいんです。でもこれは教会は単なる民主主義ではなくて、いろんな意見があって、いろんな違いがあって、でも神様の事柄に対しては私たちがアーメン主を従いますという自分の思いを置いて従っていくときに、そのときにそれぞれは、それこそ民主主義ですからね、一人一人の役割がある。でも牧師を立てていくときに、そのときにただ牧師一人が頑張ればいい、 牧師の言うことに従ってですね、行きますというだけではなくて、それぞれも主から与えられた自分の持ち場に応じて、牧師を立てることにおいて、一人一人も安守礼の一番大切な御言葉と聖霊によって生きる。御言葉の導きによって生きる。そして聖霊の満たしによって生きる。ですね。このことを、それはみんな共通していることでしょ。プロテスタントが万人祭司というように、万人牧師ではない。みんな万人祭司ということは、祭司というのは主に仕えるもの、教会に仕えるもの、すべての人がその役割が与えられている。ですね。そして、それはこの教会の立て上げ。それが教会のリバイバル。ここに本当に多くの人が集まって、ここで多くの救いの出来事が起きていく、救いの御業が起きてくる。でも、ここの教会がゴールではなくて、私たちは全世界に出て行って福音を伝えること。ね、ジョン・ウェスレーという人が、その当時、イギリスは教区制でした。ですね。この教区の、パリッシュと英語で言います。ですね、教区。また、ルター派とかそういう、大体キリスト教区が広がっていくとね、そうすると今度は守ることを第一にしますからね。そうすると、まあそれこそですね、校区みたいなもんですよ、学校があったらね。私はですね、三宅というところに住んでました。あったら三宅1区、2区、3区ってですね、そういうのがあって、そしてソフトボール大会、ここであんまり東京はそんな田舎に行くとですね、ソフトボール大会で地区ごとにソフトボール大会をする。そして大体日曜日にするから私はね、地区のもうソフトボールとかそういうの参加しないから、もう子供の時はそういうのが嫌でね、そしてもうそういうソフトボールに参加できないって言って、もう教会をちょっとですね、こうもう教会に対してもう嫌な思いもしてましたけど、でも今はね、本当に日曜日を一番にするということをね、その校区よりもね、主を一番ですって、それこそ主は校区なんかを超えてね、主が一番ですね。でもその当時イギリスではね、イギリスとかドイツではパリッシュ教区があった。でもウェスレーはね、こう言った。世界は我が教区なり。そうです、私たちは教区の中、この教区ではなくて、世界が私たちの教区です。ですね、狛江ではない、世界が私たちの教区ですね。私たちはそのようにして全世界の、そして全世界の教会が協力しなきゃいけない。お互いの教会が張り合ったり何とかするような時代はもう過ぎている。全世界の教会が協力してこの世界宣教という使命に向かっていけなければいけません。今日ちょっとここにですね、本を持ってきましたけど、このマケドニアの叫びに応えてという世界宣教への道、アンティオケ宣教会というところが出しているですね、超教派でこの世界宣教の働きをしているですね、この一教会だけではなくて、教会がそのですね、教会がベースにあるんだけど、でもその教会が協力して世界宣教をするために、まあ私の場合はバプテスト連盟を通してだけれども、必ずしもその教派という団体ではなくてね、そうで、世界、バプテストは、まあもちろん世界宣教が使命なんだけど、大きな使命なんだけど、いろいろ働きがありますね。そして国内国がいろんな働きがある。でもこのアンティオケ宣教会というのはもう世界宣教のためだけに作られた団体です。そしてそこのですね、私もこの前世界宣教のセミナーを受けてきましたけど、太田雄作というね、そこの中心の神学校が KBI、関西聖書学院というところがあるんですけど、そこの院長をしておられる太田雄作先生がこういう文章を書いています。天地創造の主がご自身の元を離れていった最愛のものを身元に立ち返らせるために、一人子を世に使わし、その救いの御業を信じる者たちに委ねて天に凱旋された。いいですか？委ねて天に凱旋された。天に戻られた。でももう天に戻られた。私たちはあとそのイエス様のことを思い出して生きればいいっていうんじゃない。そうではなくて、委ねられたんだ。福音を委ねられた。宣教は私たちの教会がしなければいけない。キリストの手足となって、私たちが出て行って福音を伝えなければいけない。お前たちに託したよ。ね。そう言って天に戻られた。ですね、そしてこう言って、2010年10月に南アフリカのケープタウンでローザンヌ会議って、世界宣教の、特に世界中のクリスチャンが、ね、指導者たちが集まる、そういう南アフリカでね、ケープタウンでそういう会議があった。2010年4年前、その時にこうね、ポール・エシュルマンという人がこういうことを言った。2000年間彼らを待たせてしまった。ポール・エシュルマン氏が涙を浮かべながら、未到達の人々への重荷を熱く訴えた。未到達。 unreached people という言い方をします。英語でね。reach というのは手を伸ばすことができる。ここに手を伸ばすことができる。それは私たちの教区ですよ。言ってみたらね。狛江の教区であれば私たちが手を伸ばせば届くことができる。でも手が伸びていない人たちがいる。ね。自分では、例えばこの狛江の人であれば、狛江教会少なくとも二つ三つは教会があるから、ですね、手を伸ばせば来ることができる。日曜日に物理的に教会に来ることができないという人は地理的に言っていないわけです。だから狛江は本当にクリスチャン少ないけれども、でもリーチすることができる、ね、お互いにリーチすることができる、そういうところだということができる。リーチドピープルですよ。狛江の人たちはね、リーチされている。信じていないけどね、まだ。でも信じる機会さえない人がいる。信じる信じないの少なくとも機会はね、ある。私もですね、もっとしなきゃいけないですけどですね、家族でですね、もうこのあやちゃんとかともくんも最初来た時は一緒にしましたよ。みんなで朝ですね、寒い雪の日も雪に降られながらもしました。一応7週はですね、チラシをね、7回はですね、この狛江の人たち全員がね、チラシを、私たち教会のチラシを受け取ったことになるんです。きっとその目はね、もうその時でなくてもね、もうさらにその、きっとこれからね、あのチラシ受け取りましたという人が教会に来ますよ。大体そういうものなんです、チラシというのはね。本当に種まきです。その時で目が出なくて、まかなければいけない。もう一回私たちはそれをしたいと願ってるんですけど、ですね、そのようにして私たちは。でもそれはリーチできる人たち。でも、自分で教会に来ることができない。いや、キリストの名前さえまだ聞いたことのない、そういう未到達。アンリーチドで、アンリーチドってことはリーチされないからリーチしない。自分でリーチするできないんですよ、その人たちは。こちら側が福音を持っている人たちがそのところに行って伝えなければ、その人は一生イエス様のことを聞くことのできない、そういう人たちを残してしまった。2000年間そういう人たちがまだ2000年経っているのにまだそういう人たちがいる。本当に事実そうなんですよ。私たちはそうなのかな、もう今時代が進んでねと言うけど、でもそうですね。そしてインドネシアでも今多くの人たちがまだまだ未到達の人たちがいる。で、今日持ってきませんでしたけど、インドネシアバプテスト連盟の2010年から2015年の目標は12のアンリーチドピープルグループに宣教師を送る。そこに何とかして伝えたい、そういう願いがあるですね。私たちは何よりもイエス様が言われたことは、全ての全世界に行って全ての民に福音を述べ伝えなさいですね。そしてこれは全世界に行ってということは、これはね、中に入っていってという意味です。もちろん私たちは今衛星を飛ばしてね、福音を伝えることもできますですね。今皆さん驚くべきことに、イランね、イラン全然クリスチャンいないと思うでしょ。 5% クリスチャンがいるって言うんですよ、イランは。そしてその人たちどうやって福音聞いてるかっていうと、それは衛星放送、今ねで BS とかでもう国がもう止めてもそれ入ってくる、どうしても。あるいはインターネットでどんなに国が規制をかけようと思っても、もうどんどんキリスト教のことをもう普通に、イランの人たちでもね、今驚きますよ。アフリカでもね、スマホとか別に普通にね、あんまこうで電気もないのところがインターネットがあったりとかですね、水道もまだろくにないところがインターネット使えたり、もうそういうふうになんかこう順番が逆転して、それぐらい今は情報がね、どんどんどんどん先に進んでいる、そういう時代です。けれども大事なことは、やっぱり出ていく人がいない。だからね、イランでも宣教師って入ることができないでしょ。そうするとクリスチャンになっても彼らを育てる人がいない。彼らを導く人がいない。牧師というリーダーが立っても、その牧師を育てるところがない。ね、だからやっぱり全世界に出ていって、その場所に使わせないと、もちろんいろんな形で福音を伝えることができるけど、やっぱり人がそこに入っていかないと、人を育てていくことはできない。だからイエス様が言われた、弟子を作りなさい。ただ回収者を作りなさいじゃなくて、弟子を作りなさいと言われたですね。それは、その現地の人を育てて、現地の人がさらに出ていってですね、そしてその人の言葉で、彼らが一番伝える。英語ができればいいやじゃなくて、その人の言葉で伝えて、福音を伝えていかなければいけない。そしてその目的は、福音を述べ伝えるということ、最終的なゴールはね。福音を述べ伝える。ただ、クリスチャンにしなさいって言うんじゃん、ね。クリスチャンになるのはもう、それはね、その人が信じることであって、私たちは人を無理やりクリスチャンにすることはできません。でも、少なくとも信じる機会を与えないといけない。ですね。迫害、私たちが、日本人っていうのはね、どっちかなって言うと分からないと言わないという傾向がある。ですね。で、信じない可能性がある人には伝えない。 それはおかしいでしょ、皆さん。1% でも可能性があるんだったら伝えてね。そして、ダメだったらそれでいいじゃないですか。皆さん最近もね、宝くじ、今度今サマージャンボ宝くじで行って、もうですね、この前も池袋に出たらもう一生懸命こう人が集まっています。サマージャンボ宝くじ。ね、でも 1% でも可能性があったらね、皆さん、で、買うわけですよ、皆さん。1億円でね、1億円当たるって、で、それをね、あれどれぐらいの割合ですか ?1000 万分の1かなんかね、1枚の、わからないけどね。でもそれがもし100枚のうち1枚が1億円だったとしたら、絶対買うと思いますよ、皆さん。全財産払って買ってね、100枚買ったら1枚当たるわけですから。ね、そしてそれで1億円だったらもう9000ですね、900万円かなんか得するわけですよ。ね、そうすると、永遠の救いに関することでね、1% でも当たったら、その人が地獄から天国に行くとしたら、皆さん、100回やって1人だって、それはもう本当に喜びじゃないですか、皆さん。でもそれ、99人から嫌われること、99人から拒否されることを私たちが恐れるあまりに、その1人の人を救うことができない。100発薬中なんてないのは当たり前ですよ、皆さん。どんな優れた、パウロだって100発薬中ないんですよ。どんな優れた宣教師だって100人を100人救うことはできないんです。ね。大多数の人から嫌われるんです。でもその一人の魂のために私たちがどれぐらいの犠牲を払っているでしょうか。一つの民族のために一人の魂のために私たちは出て行って福音を伝えなければいけない。それは何を伝えるんですか。福音とは何ですか。それは信じてバプテスマを受ける者は救われるが信じない者は滅びの宣告を受ける。信じるということ、イエス様を信じるということ、ね、これ以外に救いはないんです。イエス・キリストを信じる以外に救いの道はないんです。ね、何も他に条件は書いてないんです。イスラムの人たちは1日に5回お祈りをしたら、ね、今はラマダンという時期、真面目でしょ。まあ、日の出から日没まで彼らはご飯食べない。ね、真面目な人は水も飲まない。もう本当に真面目な人はね、唾も飲み込まないと言うんですよ。ね、それぐらいもう徹底的にやる。やると決めたらやる。ですね、でも彼らにないものが一つある。何と思いますか皆さん。救いの確信です。それだけやってても、じゃあそれだけやって真面目ですね、じゃあもう安心ですね、天国に行けますね、それは分かりませんって言うんです。それがイスラムの人の答えなん、それが真面目な人の答えなん、分かっちゃいけないんです、ね、それはアラーが決めることです、ね、だからどれだけやって基準がないから頑張る人はめちゃくちゃ頑張るんですよ、ね。そして、まあ、インドネシアの人たちの多くの人たちは、まあ、適当にそこそこの人もいるし、それはもうどこの基準、それはもうイマームという人がいて、もう牧師みたいな人がいて、うちはこうするって決めてね、そういうふうに。だけど、最低限の基準はあるですね、5行ある。それは、そういうふうに断食することとかね、記者をすることとかね、1日5回祈ることとか。でもそれだって1日みんな5回祈ってるかというと、そうじゃない。真面目な人は祈ってる。だから、もう本当にそれは分からないんですよ。基準はあるけど。だから入るのもすごく簡単。で、イスラム教に入るのはね、もうただそれを告白すればね、アラーだけが唯一の神でマホメットは預言、神のアラーの預言者ですって。それを告白したらもうその時点で、はい、あんたイスラム教徒ってなる。ね、でも、あとはもう頑張りましょうってこと。でもそれは抜けることができないというのは、それどうしてそんな簡単なこと、抜けるのも簡単だと思うけど、それはもうゴールがないから、もう途中でそれを引き返すことができない。もうあとはひたすら走るしかない。救いの確信がない。クリスチャンは救いの確信があるんですよ皆さん。それは何でですか。それはもうファイナルですよ。私たちがもうこれ以上やって、これ以上頑張って、もう頑張っても頑張っても到達することのできない。自分にはもう何にもない。罪しかない。けれどもその罪を、全人類の罪を、私の罪を、こんなものの罪を全部身代わりに引き受けて、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。罪のない神の御子が私の代わりに十字架にかかって死んでくださった。それにおいて私たちは完全に救いを得ているんですよ、私。その救いを伝えなければいけない。それを知らないで頑張っている人たちに対して、ね、頑張り合いを努力して、こっちが頑張ってる、こっちがラオだ、そんなこと言う必要がないんですよ。ただイエス様の皆さえ伝えればいいんですよ。クリスチャンは他に何にもね、もう簡単なことですよ。イエス様を信じたら救われるよ。イエス様はあなたのために十字架にかかってくださったんだよ。本当にそれを伝えたら、もちろん反発もありますよ、けれども本当にこっちがねびっくりするぐらい、本当にそうなの、 それだったら私も信じたい。信じる人がいるんですよ、皆さん。本当にそれはね、もう日本人よりもそういう意味ではね、はるかに、まあアルメニアにおいてイスラム教徒の方がね、本当にそれだけ上乾いているから、やるだけやって、もう乾いて乾いて救いがないっていう、もうその拡大がない、そこをぐるぐる回っているから、そこをスッとね、ちょうどね、すごろくであればね、ここから入れる、そこにから入らないといけないので、その周りをぐるぐる回ってね、最後5が出ればね、救いっていうの、そう、5が出ないから、6出しても3出してもどうにもならない。そういう中でね、ここだよ、その壺さえ押さえて示してあげればいいんです。聖書はそのことを書いてある。そこに集中しているんです。旧約聖書も新約聖書も、全部どうしたら人が救われるか。それは、イエスの十字架を仰いで、イエス様を信じて、ね、イエス様があなたのためにしてくださったこと、あなたの罪を全部イエス様によって引き受けられてるんだよ。そしてイエス様は今も生きているんだよ。死んだお方じゃないんだよ。今も生きてあなたのためにあなたを愛しているんだよ。このお方、このお方の愛ですよ。そのお方以外に、ね、救いの基準はないんです、ね、そこさえ伝えればいいけれども、問題ですね。この16章を読むとね、ちょっと見ていただくと、結びっていうふうに書いてあって、このところでですね、3回にわたって信じなかった、信じなかったって書いてある。11節、前のページ97ページ11節、しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。13節、この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。がっかりしますね。信じなかった、信じなかった。そして14節では、その後11人が食事をしているとき、ユダはもうね、いないから、イエスが現れ、その不信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。ね、信じなかった、信じなかった。これが教会の姿なんです。だから、ですね、クリスチャンじゃない人が信じなかったという前に、教会が信じて、弟子たちが信じて出ていかないからね、当たり前ですよ、信じないのはね。イエス様は誰をお咎めになった？弟子たちをお咎めになったんですよ。なぜなら彼らが信じて、彼らが出ていかなかったら、どうして福音を伝えることができますか？どうして信じる人が怒りますか？教会をイエス様は叱ってますよ。ね。どうして出ていかないのか？そうじゃなかった、あの人たちが信じることができないじゃないかと言って、教会を叱って。そして出ていきなさい。私たち、教会が変えられなければいけない。教会が信じる群れにならなければいけないのです。イエス様はすべての条件を満たしてくださっているのです。ですね。ちょっと開いて、15章の33節にこう書いてます。ですね。昼の12時になると、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ。これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味で。イエス様は、もう、イエス様がね、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、と。ね、捨てられる必要のない、神の御子である、罪のない神の御子が、罪人の叫びですよ、これは。私が叫ばなければいけない。私が神を捨てたから神に捨てられるのは当たり前でしょ？ね、これが不信仰の結果ですよ。ね、子供が親を親と認めない。ね、動物であっても主人を認めない。自分勝手に行きます。私たちが作り主である神様を認めない。もうあなたは神ではありません。私は自分勝手に行きます。そしたら神様からお前は捨てられたと言われて、何の文句がありますか？捨てた人を捨てたところでね、そっちが勝手に捨てたんだからこっちが捨てるのは当たり前じゃないですか。ね、でも、どうしても捨てることができない。自分のことを捨てて傷つけて帰っていく子供たちをね、本当に哀れに思って、自分の大切な一人子であるイエス様を見捨てることによって、イエス様を神が捨てられた。それは神様の断腸の思い。自分の子供を捨てることは親にとって、それ以上に苦しい、悲しいことはない。けれども、それほどの犠牲を払って、自分の命を捧げて、そして私たちを救ってあった。それゆえに、先ほど申しましたように、このお方を、この神の愛を受け入れて、アーメン、信じます。このイエス様を信じるだけで救いに預かることができる。どんな罪人でも。これが唯一の門になった。けれども、イエス様の側では、神様の側では、もうすでに条件は満たされている。私たちの側での条件は何ですか？ それを受け止めるってことだけでしょ。信じなかったらどんなにしてくれたって始まらないでしょ、皆さん。ね、ここにお茶があります。これはね、ほんと美味しい。お茶でこれを飲めばね、喉が渇きが癒される。でも、これ、それをね、飲まなかったら、乾いたまんまですよ。どんなにここにご馳走を持ってきても。どんなに美味しい水を汲んできても。ね、これ本当？ね、本物の水って言って、私たちが信じなかったらいつまでも渇きを満たされることができないし。ましてや私たちはこれ、教会がこの水を受けて、そしてそこで留まるんだけど、この水を流していかなきゃいけないじゃないですか。教会の中ところでもう、その教会が水を飲むというところでもう、その時点でもうですね、垣根を作ってしまっていて、信じようとしないんだから、流せるわけがないですよ。ね。神様は教会を通して働かれるんです。そして教会が出て行ったら神様働くんですよ。イエス様働かれるんですよ。私たちが信じさえすればいいんです。ね。信じて出て行けばいいんです。ではっきり書いてある。16章のですね、15節に。その信じることのできない、信じようとしない弟子たちに対して、何て言われたか。不信仰を咎めて、それからイエスは言われた。ですね。じゃあ15から18を一緒に読みましょう。信仰を持って、これが私たちのうちに成就するように。読みましょう。16章、15から18、3。はい。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。アメン。ね。信じる者には次のような印が伴う。信じて出ていくものですよ。最初に書いてある。全世界に出て行きなさい。ね。これは、不信仰の弟子たちに語られてるんです。私たちそうで、私たちも不信仰なものです。本当に自分には何にもないです。けれども、命令ですから、ご命令ですから、御言葉に従って行きますと、言って従う者には、次のような印が伴う。とどまっている人じゃないんです。出て行く者に、出て行くということと印ということはワンセットです。ね、出て行かないで印だけってことはない。大体ですね、ここで、手で蛇をつかみ、なんていうことですね。蛇をつかめるところに行かないと、この御言葉は成就しないんですよ。日本でですね、蛇を、よほど田舎に行けばね、蛇捕まらないといけない。でも、手で蛇を掴んで、えいってやらなきゃですね、いけないようなマムシがこう、ようよういるような、そんなところにも行くということを言ってるんです。また、毒を飲んでも害を受ける。普段の生活でそんなに毒飲むってことないですよ。でも、毒を飲むことが当たり前の地域があるんですよ。ザビエルの書簡を読んだらそうですよ。中国に行ったら、あの島にだけは行っちゃいけないと言われる。それ現地の人よく知ってる。外国人が言ったら必ず毒を飲ませて死なせる。そういうとかもう分かってる。毒を盛られることが分かっている。ね。だから毒を飲んでも決して害を受けないと、これは毒を飲まされるようなところに行くってことが前提にされている言葉なの。世界宣教の言葉なの。でもそこに行っても大丈夫。ですね。主が守ってくださる。ですね。もちろん死を覚悟しているわけですよ。でも主が守って、主は本当に主は道を開いてくださる。そのような世界宣教をする人。ね、病人に手を置けば治る。もちろん私たちもですね、もう今でも淵の病いっぱいあるわけです。けれどもね、本当に医者に行く、単純な病気でも医者に行くことができない、お金がない。そういうところに行く。そしてもちろん医療も一緒にね、伝えること。これは本当に大事なこと。医療と一緒に宣教ができる。でも現実的に医者がいないところにね、宣教師のところにやってくるんですよ。で、宣教師が癒さなかったら、呪術師の方に行くんですよ。ね、そしてそれが当たり前、彼らにとってはもう呪術師も医者もその医療と民間の治療とかですね、もうそういうものがもう区別がつかないようなところが、そういうところに宣教師は、ね、いや私は福音を伝えるためだけに来たのであって、それは病院に行ってください、そんなこと言うことできないでしょ、ね、手を置いて癒さなければ、癒す力がないといけないですね。悪霊を追い出す、ね、本当にその悪霊がうようよしているところに私たちは入っていかなければいけない。いやけれどもそれは言うまでもなく、これは病気の癒しにしても悪霊の追い出しにしても、まあ蛇はどうかわからんけど、物理的に日本でも日本だから大丈夫なんてことじゃないでしょう。どれぐらいこの先進国で医療が世界中でこれほど発達しているという国において、どれぐらい治ることのない病気で苦しんでいる人がいますか。特効薬があったら、がんに特効薬があったら、このことにこの病気の家あったら、ね、そう思って本当に 切ない思いの中で命をですね、置いていく人がどれぐらいいますか。で、それはもう地域の問題ではない。悪霊の問題。で、いわゆるそういうですね、目に見える形で、分かりやすい形で悪霊がなかったとしても、今の日本の国のこの政治を覆っているこの現実は、悪霊の働きと言わずして何と言いますか、人の問題じゃない。人格的な立派さの問題じゃないんです。ね、私たちだって同じなんですよ。クリスチャンだから悪霊関係ない。そんなことはない。ですね。本当に私たちが戦えば悪霊の問題が出てくる。悪霊が見えないということは戦ってないからです。精霊の働きも知らなければ悪霊もわからないんですよ。ね、なんとなく日本は安全でね、幸せで、あ、なんかそんな頑張って宣教する必要があるから、ね、でもこれはそういう日本の姿が分かるのも世界宣教をしているから分かるんです。世界宣教をしていくと悪霊の力も強く働きますけれども、そこで顕著な救いの技、癒しの御業が起きていく。そういう中で、ああ、日本の生ぬるい信仰、日本人は本当にかわいそうだ、むしろインドネシアの国の方が、中国の方がどれぐらい燃えているか、私たちが選挙に使わすことによって、その人たちを助けてあげるつもりで行くけれども、もちろん助けていくために、与えるために行くんだけど、本当はそのことによって、私たち自分自身が変えられていく。私たちが信じるものになるということ、信じなければいけないよって伝えに行くんだけど、それはこちらのがまず信じるものになる。で、それは出ていくことによってでしか信仰を養われていかないんです。こういう現実に会うときに。本当に主に頼る以外ない。そういう道を歩むことが世界宣教です。そしてそれがどれぐらい私たちにとって大きな祝福でしょうか。そして主が共にいてください。私たちが自分で自分の言葉が本当かどうかをね、証明する必要はないと書いてある。19節で。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけていって、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの言葉が、語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。主が証明されたという意味です。コンファームという英語です。この真実であることを示しになったということはですね。コンファームということは、これはもう、判子を押すって、ある意味で、判子を押す。もう、ですね、確証を得るってことです。ね、私たちの宣教の言葉が口先だけの言葉じゃなくて、これが事実である。ね、それを語っておられるお方は主ご自身であるということが印によっても証明されなければいけません。ね、だから印が印で終わっちゃいけないでしょ。例えば蛇を掴むとかね、こんな奇術師じゃないんですからね。いや、そう掴んでこう大丈夫だって見せびらかすためにやるわけじゃない。そうじゃなくて主が今生きておられるということを証明するためにやるんです。あのザビエルの時代がそうでしたと言ってるでしょ。それからあの私のですね、本当に親しくさせていただいているインドネシアの今日本の大使館で働いているジョニーさんという方々はですね、部族出身ですよ。スマトラというイスラムが強いところ、そこにドイツの宣教師が今からもうですね、100年以上前、ね、入ってきて、そして宣教した。そしてそこで部族全部がクリスチャンとなった。ですね、バタックという有名な、バタック族の伝道というのは有名な宣教の歴史に残るような、そういう部族伝道なんですね。でもそこで最初のですね、ドイツの方、それこそね、もうそこは強いですね、飲酒にとらわれていて、そして外国人がやってきたら、それこそ毒を盛られるのが当たり前で、そういうところに入っていて、そしたらなんかこんなふうに言ってましたよ。そこでね、酋長が毒を、で、それはね、それこそ見てるわけですよ。それね、毒を、こいつは信じてる神はどんな神だって言って、そして毒をもらう。そうすると、そのですね、もうそれこそ精霊の力でね、それが毒を盛られてることを見破ってね、これは毒だろうと言って、そして犬に、ああ、言ったら犬が本当にそれで死んだ。それを見て恐れをなしてね、なんだお前の信じてる神やと言ってね。そして真実、その酋長が信じることによって、その部族全部が信じるようになったというですね。それはでも、それは単なる、それは奇跡、その霊的な力ではなくて、これはイエス様を信じる、その彼らが語っている言葉、彼らが信じているイエス様が本物であるということを証明したかったんです、イエス様が。ね、そういうところによって、そういうところはね、もうそれこそ文字で伝えるんじゃないでしょ。だからもう見て教える。見て示す、証明する。いわゆる勉強でっていうんじゃないですよ。だからどんなに哲学的にですね、キリスト教の神が三位一体で何とかって言ったってね、見せてみろって言われる。その時に見せてみるか、見せてみろという人に対して見せてあげる神様でなければいけない、私たち。ね。そのような印を持って、そしてその目的は見せることが目的ではなくて、ショーマンシップではなくて、その神様はどの方が、どうしてそんなことができるのか、どうしてそんなことがわかるのか。それはイエス・キリストが今も働いていて、そしてあなたの罪のために 今も血を流しておられる。このお方以外に救いはないよと。そのことが本物だ。イエス様は今も生きておられる。イエス様の十字架の贖いは本物だ。この方以外に救いはないということ、印を持って彼らが語っている言葉が人間の言葉じゃなくて神の言葉である。この聖書は人間が書いた言葉じゃなくて、この言葉は本当だということをはっきりと腹の底で分かるためには印を持って示さなければいけない。私たち今の現代のこの日本においても同じじゃないですか。教会の宣教がどれぐらい力を持っていますか。私たちがどれぐらい本当にですね、この私たちの語る言葉が神の言葉であるということを証ししなければいけないですか。でもそれは私がどんなに私が言ってることは本当だよ本当だよと、ね、本当だよと言えば言うほど怪しくなるということだってあるでしょう皆さん。でも本当に一言で主は生きておられるということで、その一言で通じる言葉、それは私が説得じゃない。人間が必死で説得すること、時間をかけて説得するんじゃない。そうで、もちろん時間をかけてね、愛を持って説得することは大事なことだけど、でも主が共にですね、主は彼、主がコンファームする主語は誰ですか。人じゃないですよ皆さん。またバプテスト連盟でもないですよ、なんとか宣教部でもないですよ皆さん。人でも組織でもない。そうではなくて主ご自身がそれを証明してくださる、そういう宣教をしていかなければいけない。それは私たちが、教会が聖霊に満たされて、教会に聖霊が下って、そして私たちが御霊の聖霊の力によって宣教していく。そうすると私たちが人間の範囲でこれぐらい、こういう人は救われる、こういう人は救われない、この病気はもうダメだ、手遅れだ、私たちがそれこそ世界は我が教区なりじゃないけどね、教区を自分で勝手に頭の中で範囲、救われる範囲を作って、この人は罪人だから救われない、こいつはもう犯罪者だから救われないね、いろいろいろいろ私たちの中でクリスチャンっぽい人、この人はですね、そうするともう結局全部もうなですね伝えることはない。でもそれは私たちが決めることではないね、日本人は 1% だから100人伝えて1人しか救われない、これも私が決めた、誰が決めたんですかそんなことですね。私たちが決めるのは主ですよ、ね、信じる信じないはもうそれ委ねられているけれども、私たちが伝えていって、そして私、主が成してくださる宣教、神様の考え方で私たちが宣教していかなければいけません。神様の教区ですに生きなければいけません。主がインドネシアと言われたらインドネシアに行かなければいけませんですね、そしてそのことにおいて私たちはこの地を勝ち取っていくのです。私たちが壁ができていた人たち、もうそれはクリスチャンの側に勝手に壁を作ってですね、あのですね、太田先生がね、どうしてアンリーチの人たちがね いるのかってですね、そういう理由としていろんなことが挙げられる。地理的なね難しさがあるでしょうですね、なかなか豊かになってしまったら欧米の人が入るっていうことはできない、未開ということでね、なかなか難しさがあるでしょう。またそこで子供ができるとね、子供の教育というところでこれ以上はいけないというところがあるでしょう。医療が、医者、宣教師も医療が必要ですからね、宣教師がかかれる医者がいないということでいけない、また経済的ないろんなことがあるでしょう。でも最大の理由はこちらの側の偏見だ。あの人たちは未開、あの人たちはですね難しい、ね、こちらの側に理由がある。使わす者の不信仰と固くなな心ですよ。主はすべての人を愛している。すべての人に福音を伝えたいと願っている。そしてそれは何よりもまず福音の機会を与えたいですね。だから私たちはまず優先順位をしなければ、それは未到達の人たち、部族ですね、福音を伝える。そのことを一番に全世界の教会が、そのことに本当に全世界の教会がそのことに対して一致するならね、あっという間なんですよ。世界宣教は本当あっという間なんですよ。でもそれがまだできていない。だから少なくとも私たちの教会が、本当に小さな群れですけど、ここに書かれてあるような不信仰な弟子たちだけれども、私たちが今回インドネシアにこの教会を通して使わされる、そのことを本当に私たちが全力を挙げてなそうではありませんか。そしてそのことにおいて私たちはその未練部族じゃなくても、日本人であって普通の全ての人がお金を出せば聖書だって、これでギデオンさんがあれだけね聖書をもうただで配っている、それだけ配っていても福音が届かない、人ごとになっている、ね、それはこの言葉が真実であることが証明されていない、ね、そして私たちももう日本人は難しいと思って諦めてしまっている。私たちに対してそうではない、本当にその壁を破って福音を伝えていきなさい。それは何度も言うように私たちが頑張ってやることじゃないんです。ここを間違っちゃいけない、ね、 主が証明してくださる。そうですよ、人間が頑張れば何でもいいのに、頑張れば頑張るほど怪しいってものあるんですよ。ね、頑張ってね、これ本当だよ本当だよというものほど怪しいってことあるんです。私たちはね、自分で自分を立てようとしなくていい。私が語っていることをいかに真実であるかってことを自分で、こうクリスチャンってそういうちょっと脅迫観念に駆られてますね。私も一言のこと言えないですけど、立派、自分が立派なクリスチャンじゃないからまだ伝えれないとかね、自分を見てなんかこう自分の言葉が何かまやかしっぽくなってるんじゃないだろう、お前なんでそれなのにそうかみたいなこと言われたら答えようがないから、それだったらまだ自分はクリスチャンじゃないって言った方がまだですね、いいんじゃ、マシなんじゃない、逆に証になってしまうんじゃないだろうか、そういうような、もっと立派になってから、堂々と証できるようになってから勝手に考えてしまってる。でもそれ自分で自分を証しようとするからそうなるんです、ね、主が証ししてくださる、主がそうしてくださる、主が本当だ、あ、本当だ ね、そしてびっくりする時にね、あなたを見てて本当クリスチャンって素晴らしいと思うよって、自分でそんな思ってもないのにそんな言葉をかけられてもクライス、でもそんな風に頑張ってる人ほどなんかそう言ってもらいたいでオーラが出てたりするとですね、もうちょっと生きにくいみたいなところあるんですよ。そういう風にクリスチャンの側壁を作ってね、クリスチャンになんか自分と違う人種みたいな、そんな風に思われてしまってる。それ自分で頑張ろう、自分で立てようとするからで、そうではない。私たちは単純でいいんです。福音はイエス様、今は生きているよ、イエス様あなたを愛しているよ、ね、イエス様を愛しているよ、ね、そして私も同じこの方を信じて救われた罪人に過ぎない、いや私こそ救われなければいけない罪人だよ、本当にそのことを認めて砕かれて私たちが歩むときに、その時に私たちの中から福音が伝わっていくんです。最後にですね、イザヤ書の54章を読みたいと思います。54章のですね、2節、1151ページですね。54章の2節3節、この素晴らしい世界宣教のメッセージが私たちのうちにですね、成就するように、読みましょう。あなたのというところで、54章2節3節3、はい。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て、あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。アメン。住まいの幕を大きく広げなさい。もう惜しまず綱を伸ばしなさい。ね、惜しんじゃいけない。もう大きく、ビジョンを大きく広げなさい。この教会が本当に60人どころではない。80人、100人、1000人教会になるように、本当大きなビジョンを描いて、そして惜しまず綱を伸ばしなさい。インドネシアも私たちの教区だ。本当に私たちがそれより願ってですね、そのように私たちが宣教師を送り出し、それで祈りを持っておき、その時に杭を固く打たなきゃいけない。当たり前でしょ、ただの大風呂敷になってダメだ。杭を固く打て、信仰を固く打て、でもそれは私たちがしっかりビジョンを出ていく時に杭が固く打たれるんですよ。杭が打ってから行こうじゃない。広げて杭が打たれることと出ていくのは同時進行です。で、出ていくこと、信じること、これ共に起きていく。そうです。自分の信仰を見て信じるに出ていくに値する信仰かと思うと、本当にいつもつまずきばっかりですよ。私ももういい、でも本当にいつも前を向いて後ろを振り返るなって書いてますよ。ですね、このですね、4節、恐れるな、もはや恥を受けることはないから、うろたえるな、もはや恥ずかしめられることはないから、若い時の恥を忘れよ、やもめの時の屈辱を再び思い出すな。ですね、私たちがね、一人に伝道して一人から断られると、そのことがずっとって、ね、もう傷になってね、もう伝道恐怖症みたいになってしまう。そうじゃない。もういつも前を向いて、もう一人の魂、何度断られても私たちが出ていく。そして本当にその時に主は深いね、摂理の中でね、本当そういうことを、あの時のあの人が伝えてくれた、私たちがね、天に召された後にね、私が伝えてくれたからありがとうって、天国でその人と会えたらどんなに素晴らしいですか。あなたですか、あの私の家にチラシを置いてくれた人は。あなたですか、私ここの教会を開拓してくれた人は。私たちは知らないでしょ、ライト先生直接は知らないですよ。でも天国に行って、本当にライト先生ありがとうございます、私たち言わなきゃいけない、ね、ライト先生を送り出したバプテスト、アメリカの南バプテストの尊い信徒たちにね、日本のことも知らない人たちのために献金して祈ってくれた人に、本当に俺を言わなきゃいけない。そのようにして福音のバトンを渡されていくんです。私たちがね、その福音のバトンがね、私たちも受けたものとして、心 これで日本で止まったなんていう恥ずかしいことにならないようにね、日本がそんな汚名をね、神の宣教の歴史に記すことが、記すことがないように、本当に日本人もよくやった。そう言われる国になろうじゃありませんか、私たちが。福音を受けた者として伝えていこうではありませんか。再び思い起こすな。私たちいろんな過去の傷、失敗あります。そして主は私たちを震わせます。それは私たちを本当に謙遜にするためです。そしてそれは私たちを本当にお前じゃない。頑張ってるのはお前じゃない。お前の力で宣教してるんじゃないよ。俺だよ。私だよ。ね、私があなたの夫だよ。あなたの手を握ってるのは私だよ。主が握ってくださるんです。だから私たちは出ていくことができる。だから惜しまず綱を伸ばすことができるんです。私たちは。ですね。その悔いは神様です。イエス様ご自身です。ね、悔いを固く打って、イエス様だけに信頼していれば絶対大丈夫です。だから弟子たちに対して、信仰を咎めない。他のこと何も言ってない。信じなさい、信じ。これさえあれば大丈夫。信仰さえあれば出ていくことができる。悔いさえあれば綱を伸ばすことができる。ですね。装飾品キラキラキラキラする必要はない。ですね。私たちが他のことではない。でも、イエス様を信じて、イエス様だけに信頼して、そしてイエス様の言われた唯一の命令である。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい。この御言葉を忠実に果たすものでありたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛のお父様、今日も復活の主が私たちと共にいて、本当に信じるものになりなさいと、私たちを励ましつつ、私たちに精霊を注いで、そして私たちを全世界に使わせてくださる恵みをありがとうございます。イエス様、あなたは全世界の教会に対して、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという、この共通の宣教命令を与えてくださっています。この教会も、そのあなたの召しに応えてきてくださった、尊い宣教師、またそれを送り出してくださった、尊い教会の祈りにおいて、この教会がこの地に宣教の種がまかれ、50年の歩みの中で、このように私たちが豊かな実を今与えられていることを、本当に心から感謝をいたします。けれども私たちが、受けるよりも与える方が幸いであると言われたイエス様、あなたの御言葉を忠実に果たすことができますように、本当にあなたの目に喜びとなる、そのような教会となることができるように、どうか私たちもまた、遅ればせながらですけれども、また本当に誠に貧しいものの歩みですけれども、あなたの命令を忠実に果たすことができますように、力を与えてください。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受ける。そして全世界に出て行って、イエス様の証人となると書かれてあるように、どうぞ私たちに必要なのは聖霊様、あなたご自身です。聖霊を豊かに注いでくださり、人の力、人の知恵、人のものではなくて、神様、あなたご自身によって私たちの宣教が大きく豊かに成長するものでありますように、大きく祝福してください。感謝してこのお祈りを、尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。